こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 D28 地球の歩き方インド2025-2026は、地球の歩き方編集室が編んだインド全域を対象とする個人旅行向けの総合ガイドブックである。2025年3月間688ページの改訂版で従来版から32ページ増え、北東インドと南インドの紹介が拡充された。デリー、アグラ、ワーラーナシー、ラージャスターン、ムンバイ、コルカタ、ブッダガヤーからラダック、アッサム、メーガーラやタミルナードゥ、ケーララ、カルナータカまで地域ごとの見どころを広範に扱う。目的は名所の列挙にとどまらず、宗教、食、映画、音楽、祭礼、買い物といった生活文化を旅程作りに結びつけることにある。旅人の聖地、神々と信仰の国という重層的な捉え方を掲げ、単純なイメージでは把握のしにくいインドを移動、滞在、体験の視点から読み解く一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、北西、中央、東、北東、南を横断する688ページの地域別構成。本書の第一の特徴は、インドを単一の観光地として扱わず、広大な地域差を前提に案内している点である。北インドではデリー、アグラ、ワーラーナシー、リシュケーシュ、アムリトサル、ラダックなどを取り上げ、西インドではジャイプル、ジョードプル、ウダイプル、ムンバイ、ゴア、アジャンター、エローラへと範囲を広げる。さらに中央インドのカジュラーホーやサーンチー、東インドのブッダガヤ、コルカタプリー、南インドのチェンナイ、マドゥライ、ケーララハンピなども収録する。これは、ソージマハルやガンガー川だけでインド旅行を完結させず、宗教的景観、王侯文化、仏教遺跡、海岸、山岳、都市生活を旅の目的に応じて比較選択できるようにする構成である。移動距離が長く、気候や言語、食文化にも幅がある国だからこそ、地域単位で情報を整理する意義は大きい。初訪問者が定番ルートを組む際にも、再訪者が行き先を広げる際にも、各地域を代替可能な名所集とせず、異なる旅の性格を持つエリアとして検討するための基盤になる。次に、追加された北東インド、南インド情報が示す旅先の選択肢の拡張。2025-2026年版では9番より32ページ増え、とりわけ北東インドと南インドのエリア紹介が追加拡充された。北東部ではアッサム州やメーガーラヤ州に関わる地域として、グアーハーティ、シロンなどが案内される。一般にインド旅行の中心として尊敬されやすい黄金三角地帯やガンジス流域とは異なる方向へ旅の視野を広げる更新といえる。一方、南部ではタミルナードゥの寺院都市、ケーララの高地やアレッピー、バックウォーター、カルナータカのベンガルール、マイソール、ハンピなどを幅広く収録する。これらは北部のムガル建築やヒマラヤ、ヒンドゥー教の聖地とは異なる歴史的、地理的条件を持つ。版の増補は単に掲載地名を増やすことではなく、旅行者が有名だから行くという選び方から、自然、宗教、建築、都市、海辺、遺跡といった関心に沿って行き先を組み替えるための材料を増やすことにある。短期旅行では範囲を絞る判断に、長期旅行では地域間の差異を体験する設計に役立つ。さらに、ソージマハル、ガンガー、仏教遺跡を宗教と歴史の文脈でたどる。本書は、インドを代表する文化遺産や聖地を観光写真の対象だけではない旅の軸として扱う。関東ではタージマハルが特集され、地域賞にはアグラ、ワーラーナシー、サールナート、ルンビニー、ブッダガヤー、サンチー、アジャンター、エローラ、カジュラーホーなどが並ぶ。この配置からは、イスラーム王朝の建築、ヒンドゥー教の信仰空間、仏教のゆかりの地と遺跡を互いに切り離さずにたどる旅の可能性が見えてくる。例えば、ワーラーナシーとサールナートを近接する目的地として捉えれば、ガンガー川に結びつくヒンドゥー教の都市文化と仏教の重要な舞台の双方に触れられる。重要なのは、宗教を禁止な異文化体験として消費しないことだ。礼拝、祭礼、遺跡、生活空間が同じ場所で重なりうるため、訪問者には現地の慣習への配慮と背景を理解しようとする姿勢が求められる。本書は壮大な建築や聖地を旅程に置きながら、信仰が現在の人々の暮らしにも関わることを意識させる案内書として位置づけられる。そして、動作、バンダニ、ドゥルガープージャから入る日常文化と地域性。本書の関東にはタージマハルだけでなく、バンダニ動作、ドゥルガープージャ、インド土産とお役立ちグッズ、グルメ、映画、音楽のカルチャー特集が置かれている。この構成は、遺跡や有名都市を訪れる旅行でも衣服、食事、祭礼、娯楽といった具体的な文化要素に目を向ける必要があることを示す。バンダニは布を結んで染める技法として知られ、色彩豊かな布文化を考える入り口になる。動作は南インドを代表する料理の一つであり、食を地域差と結びつけて理解する契機となる。ドゥルガープージャは特に東インドで大きな存在感を持つ祭礼で、 旅行時期によって街の雰囲気や人の動きが変わりうることも想像させる。文化紹介の実用的な価値は、何を買うか何を食べるかという選択を助ける点だけではない。日常の場面に現れる宗教、手仕事、季節行事、都市文化を観察する視点を与える点にある。地域省の情報と併読することで、観光名所の訪問を土地ごとの生活文化を理解する経験へとつなげやすくなる。最後に、インドを美化も単純化もしないための喧騒と貧困という視点。本書が掲げる旅人の聖地、神々と信仰国、喧騒と貧困の国という表現は、インドを一面的に説明しないための出発点と読める。圧倒的な遺跡、宗教的な空気、活気ある街路は旅の魅力になりうるが、それだけで現地の現実を理解したことにはならない。人口規模の大きい都市では、交通騒音混雑、衛生環境、経済格差など、旅行者が快適さの基準を調整しなければならない局面がある。こうした側面を、異国情緒として安易に消費したり、反対に旅先として一律に否定したりしないことが重要である。ガイドブックとしての本書の役割は、宿泊、移動、地域情報、役立ちグッズなどを通じて、旅行者が現実的な準備を行うことを支える点にある。とりわけインドでは、予定通りに進まない可能性を織り込んだ旅程、体調と安全への注意、宗教施設や生活空間での節度が、旅の満足度を左右する華やかな文化案内と実務的な情報を併置することで、本書は憧れだけに依存しない個人旅行の判断材料を提供している。結論として、本書が特に向くのは、初めてインドを訪れ、定番都市を安全かつ納得感を持って回りたい個人旅行者、そして北東部や南部まで旅先を広げたい再訪者である。688ページという分量は軽量な入門ガイドを求める人には扱いやすいとは限らないが、都市、遺跡、聖地、海辺、山岳地帯を一冊で比較できることは大きな利点になる。タージマハル、ワーラーナシー、ラジャスターンといった定番を抑えながら、アッサム、メーガーラやケーララ、カルナータカなどへ射程を伸ばしているため、旅程の長さや関心に応じた選択がしやすい。また、食、染色、祭礼、映画、音楽を関東で扱うことで、移動と見学の実務に文化的な理解を加えられる。インドを神秘的な聖地だけ、あるいは混沌とした大都市だけとして描かず、信仰、歴史、生活、観光の難しさが共存する場所として案内する点も特徴である。短い旅の即戦力として使う場合も、出発前に地域差を学ぶ資料として読む場合も有用であり、網羅性と文化への入り口を両立させた総合ガイドとして、同国向け旅行書の中で際立つ。ご支援いただける場合は、地球の歩き方編集室、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どこの感想をぜひお聞かせください。それではまた。